Radio Cabinet。 笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全ベーシック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシック6月号です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。心身健全は、今年の1月から上旬のミュージック、中旬のベーシック、そして下旬のメディカルというふうに分かれています。上旬のミュージックは本当に音楽番組で、トークも音楽の説明とかけさせていただいている音楽の説明、かけているのは大槻が高校大学の頃に、オリジナル曲いっぱい作ってまして、それを新たにカラオケをパソコンの打ち込みとか、電子ピアノの音色を変えるとかして作り直した楽曲を聴いていただいております。それからベーシック、この番組ちょうど今お耳にかかってる番組ですけども、これはまあその日々の雑感というか、あるいは学会に行った様子その他の、まあどちらかというと医学医療系じゃない話を中心にお話しさせていただいてます。そして下旬のメディカルは比較的医科学というかメディカルサイエンスですね、そういったあたりの話をさせていただくといった形の構成にさせてもらっています。で、今月号のベーシック、今この番組ですけども、3月にですね、3月11日から26まで、学会のはしごというかですね、まずサンフランシスコでソサエティオブトキシコロジー、それからメキシコのカンクーンで、インターナショナルコミッションノンオキュペーショナルヘルスという国際労働衛生会議というのがありまして、帰国してもう翌日からまた京都で日本衛生学会がありました。先月号のベーシック、5月号のベーシックではサンフランシスコの様子を少しお話ししたんじゃなかったかなというふうに思っておりますけども、引き続いてもうだいぶちょっと実は記憶が薄れつつあるんですが、その後も行きましたカンクーン、インターナショナルコミッションノンオキュペーショナルヘルス、国際労働衛生会議、これは多分メディカルのところで少しどんなことをしてきたか、学術会議としてどんなことをしてきたかっていうあたりはお話しできるかもしれませんけども、カンクーン、メキシコ初めて行きました。もう本当に素晴らしいというかですね、もう本当に絵に描いたような、白い砂浜、そして、カリブ海の青い海、広がる青い空に浮かぶ白い雲というか、もう本当にリゾート地でしたね。なんかですね、話に聞くところによりますと、このカンクーン、40年前に開発された、ちょうどですねメキシコオリンピックがあって、その後ですね、メキシコとしても観光誘致を考えないといけないということで、本当に低木のジャングルなんですけども、そこを切り開いて、この一大リゾート地を作ったという話を聞きましたけども、本当にそんなところでした。もう、まあ、一緒に行った、 うちの教室の准教授の西村先生はもう早速ビーチで泳いで、帰ってきてから真っ黒になってましたけども、僕はちょっとそこまでの準備ができてなかったんで、まあもちろんちょっとビーチでのんびりしたりというふうなことはしてましたが、泳ぐところまでは行かなかったんですけども、まあ本当に素晴らしいところでした。で、ちょうどまあホテル街が何キロぐらいかな、かなり10キロか20キロぐらい続いてるんですけども、僕はもう一人、松崎先生と一緒に少し歩いて15分ぐらいかな、会場はちょうど、まあ、カンクンのダウンタウンといいますか、まあ、レストラン街とか、スーベニアショップ、お土産物屋さんとか、そういったところが集まっている、ところのど真ん中にあるところで、国際会議場がありまして、そこで、学会自体は行われました。で、15分ぐらい歩いていくんですけども、まあそれもとても気持ちのいいというかですね、爽やかなというか、まあ少し暑めにはなってきてたんですけども、そうそう、それでですね、これはいいやっていうんで、すっかり薄着をして、3月の16日に到着して17日、午前中に、会議がありました。実はこの ICOH、インターナショナルコミッションのオクペーショナルヘルス、国際労働衛生会議の中に、アラジー&イムノトキシコロジーサイエンティフィックコミッティ、日本語でそうですね、免疫毒性アレルギー分科会というのがありまして、この、まあ、チェアパーソン、代表者は、イタリアの、イタリアの何大学だっけ、ちょっとど忘れしましたけども、そこのマリオ・ディ・ジョアッキーノ先生が、そのチェアパーソンされてます。で、僕はセクレタリー役ですね。まあ、副議長というのか、副課長というのか、まあそんな役をしてまして、で、その、ちょうど、まだ開催は18日からだったんですけども、前日に、そのプレジデント、これが、日本の方で小木先生とおっしゃる方なんですけども、小木先生も集まられて、そのサイエンティフィックコミッティのチェアパーソンもしくはセクレタリーが集まる会、まあ日本で言うと何て言うんでしょう、評議員会というかなんかそんな感じかな、まあ分科会の代表者の集まりですね。もちろんそれと別に、ボードメンバー、まあ理事会みたいなもんですけども、ボードメンバーが集まる会もあります。でそこには、まあ、日本からは川上先生とおっしゃる先生も入られてるんですけども、まあ、サイエンティックコミッティの代表者が集まって、その ICOH これ3年に1回ずつありますので、そのこの3年間の歩みとか今後に向けてみたいなことを、代表者がお話しされて、それについてどう思うかとか、その後少し、本当にワークショップみたいな感じで分かれて、会もあったんですけども、まあそこがホテル、まあ一番中心となる大きな、なんとかアメリカのなんとかっていう、でかいホテルだったんですが、そこがクーラーギンギンで薄着で行ったら、風邪ひいてちょっと風邪気味になってしまいまして、本当にちょっともう常夏一歩手前ぐらいのいい感じの気候だったにもかかわらず、結構カンクンにいる間僕は厚着をしてしまって、サンフランシスコとほとんど変わらないような、格好で、うろうろしてたんですけども、まあそれにしても本当に、素晴らしいカリブ海っていうか、まあメキシコ初めて見て、カリブ海初めて見ましたね。まあ砂浜と海だけ見てると、まあパシフィックオーシャンにも広がっているリゾート地とそんなに変わらない印象もあるんですが、でも本当に良かったですね。それから、ちょうどまあ珊瑚礁ではないんだけど、なんていうんですか、こう内海じゃないんだよね、あれ淡水って言ってたから、ラグーンもありまして、でそこはなんかワニですか、アリゲーターかなだと思いますね。クロコダイルじゃないと思いますけども、ワニが3000匹ぐらいいるんだとか言っていう話もしてました。で、まあ、そのラグーンに沈んでいく夕日とかですね、もちろんヤシの木がいっぱい並んでたりして、まあ、ただ、アメリカ人観光客がワイワイ言いましたね。聞くところによると、メキシコは18歳以上が飲酒ができるんで、アメリカ人たちは若い子はやってきて、飲めない ない子もそこで飲んじゃうみたいなこともあったらしいですけども、まあそんな感じでとっても素晴らしい、本当にリゾート気分満載の中で、学会がありました。もちろん学会は、ネクタイしたりいろいろしてたんですけど、なんかその場違い感というか、差が結構激しくって、辛いような、なんというか、まあそんな印象もあったカンクンでした。サンフランシスコからそれでも6時間ぐらい飛行機、結構長かったですね。飛んでいきました。なんだろう、ロッキー山脈を抜けてテキサスの上空あたりをずっとまたそこから南下していくみたいなコースだったんですけども、これもまた良かったですね。幸いというか、窓側の、席に着いたんで、半分眠い目をこすりながら、6時何分サンフランシスコエアポートデパーチャーかなんかだったんで、ほとんど早起きというか、寝ずにというか、机上の人になりましたんで、半分眠りながらなんですけど、まあ、飛行機の窓からの写真をいっぱい撮りました。で、湖だとかですね、ちょっと、まあ、形が目立つ山とかを、多分これ後で、Google とかいろんな地図見ればわかるだろうと思って写真撮ったんですけど、帰ってから教室のホームページにそういう写真をアップしてるんですが、撮った写真がどこかっていうのがなかなか探せなくて、まあもちろん航路自体もあんまり十分把握してない部分もあったんですけども、どこかなーってかなり苦労して、それでもほぼどの写真も、どの湖を撮ったかっていうのが分かりました。これはもう本当に今 Google の、その他、まあ Yahoo でもそうですけども、いくつかそのマップサイトは、航空写真とかもいっぱい載ってますんで、大概のところは分かりますね。結構ズームできますし、それもまた素晴らしいというか、これも一つの楽しみなんですけど、すごい時間かかりました。川崎大衛生学、川崎医科大学衛生学のホームページ、川崎医科大学衛生学で、Google なり何なりで検索してもらって、トップサイトの写真クリック、そして、それいくつかの場面って僕呼んでるんですけども、まあ、学会その他で出張した時の写真を載せてるサイトに行きます。でその2012、そして3月の、18とか、移動は15日か16日でしたか、そのあたりをクリックしていただければ、その車窓からの、風景とか、もう本当に同じような白い砂浜と青い海と青い空と白い雲みたいな写真いっぱいアップしてますので、ぜひご覧ください。と、常夏のリゾート、まあ常夏ではなかったですけども、常夏のリゾートの話をしながらですね、これ6月号、梅雨さなかでしょうか、少し事前に録音しておりますので、リアルタイムのこのオンエア中、6月の11日から、いや、10日から19日ですか、この間の今リスナーの皆さんが聞いてくださってる時の天候は分かりませんけども、それでも多分梅雨ですよ、レイニーシーズンですよね。一曲、ブレイクでかけさせていただきます。それもまさにこの時期、梅雨という曲です。作詞はよくこの心身健全でかけさせていただいてます。福島県郡山市の僕と同学年だった女子高生だった甲田恵子さん、文通のような形でお互い歌詞のやり取りをして、僕は彼女の詩に曲をつけ、彼女は僕の詩にイラストを描いてくれていました。彼女の詩は言葉の選び方、並べ方、情景、僕が作るのとだいぶ違ってたんで、その違いから僕なりに自分の詩では書けないようなメロディーが浮かんできてというので、とっても貴重な楽曲群になってます。その中からタイトルもそのままズバリですね、梅雨、聞いてみてください。
前からずっと長いこと雨が降ってる。よほど悲しくて空は涙が切れないんだね。
い、高田恵子作詞、大月武美作曲による梅雨を聴いていただきました。これも高校生の頃ですので36、7年前の曲だと思いますが、いかがだったでしょうか。カラオケの録音もまだ、この新種現在初めてから僕マスターしてきましたんで、まだちょっとつたない部分等々もありましたかもしれませんが、そのあたりはご容赦ください。でもちろん学会に行ってたんで、そんなにそんなにバカンスで行ったわけじゃないんで、大概は、会場の中にいると、行った感じが多かったんですが、1日だけ、教室員みんなで僕も含めて4人で行きましたんで、せっかくそれでも関空まで、来たんだから、少し、ツアー、行きましょうよ。で、そうですね、19日が実は僕も助教のお二人、松崎先生と武井先生のポスター、それから僕がオーラルの発表、講演ですね、オーラルの発表が4つ、西村准教授が2つ、僕は座長が1、2、3、3つか、ぐらいが19日に全部バタバタバタっと終了しました。それで、20日の日ですかね、チチェン遺跡というのがありまして、そこにツアーを、これはもう日本の頃に予約してたんですけども、で、せっかくだし、できれば日本人のガイドさんがついていただくツアーの方がいいよねって、いろいろわかるし、いうことで予約してました。何観光かわかりましめましたけども、大谷さんっていう、若い女性の方が、ツアーガイドで来てくださって、他にお二人の参加者がいらっしゃって、計我々4人と含めて6人で大谷奈美さんのツアーで、チチェン遺跡に行かせていただきました。大谷さんもガイドの合間もいろいろな話してくださって、メキシコ人はコーラをとにかく一番飲むと、もう赤ちゃんにも飲ませてるんだと、哺乳メキシコの男性と結婚した日本の女性の方が、出産されて、おばあちゃんに子供を預けてたら哺乳瓶の中が真っ黒い液体が入ってて、なんだこれはと思ったら、実はコーラだったというような話とか、ね、いろいろ聞かせていただきました。あとはそうですね、肥満度が一番高いとかですね、とにかく始終食べ続けてるらしいですね、メキシコの人は。そんな話も聞かせていただきました。で、マイクロバスみたいなので、チッチェンの遺跡に行ったんですけども、その前に、マヤの、なんだっけ、あたりの、小さな、いくつかの町、古い町を通って行ったりしていきました。ちょうどそこには、もうすでに、結構ヒストリカルな教会なんかもあったんですけども、実はそれは、スペイン人が、この中南米ですね、にドドドッと大航海時代のちょっと後訪れて、おそらくそこの原住民、この原住民の方々っていうのも、きっとですね、カムチャッカ、ベーリング海を、多分少し寒い時期で、徒歩で渡ってきたのか、船で渡ったのかですけども、モンゴロイドの方ですね。だから我々日本人と、ルーツとしては、あるいは人種、ライスとしては同じ、人々なんですけども、そこで、多分、キリスト教の布教というのもありつつ、やっぱり何か、財源を見つけようとか、そんなこともありつつ。で、チチェン遺跡に行く途中で、小さな町、村というか町というか、コロニアル風の町なんですけども、そこにぐるっと回ったりしたんですが、そこにもう本当にヒストリカルな教会がありました。だけど、そこの教会も、そのマヤの、ある遺跡を、ぶっ潰してそこの後に教会を建てたんだというふうな話なんかも聞かせていただきました。それからちょっとそのもともとマヤの人たちっていうのは頭に荷物を乗っけて歩く、担 担ぐ運ぶ、習慣があったそうで、今もそのなんていうか、あのなんていう子孫の方々がもうまちまちいっぱいいらっしゃるんですけども、その方々は少しあの胃首なんですね。あのぐっとちょっと首が短くって、頭全体がちょっと前に出てるような感じ。その人たちも、まあ、それは、そういう遺伝子があったから、頭で担ぐようになったのか、そういう習性があったから、そういう遺伝子の組み換えになっちゃったのかっていうのは分かんないですけど、まあ、そんな感じでした。で、そういう町々をちょこっと寄りながら、チチェン遺跡まで、200キロカンクンから離れてるっていうんで、結構夏は、まあ、一直線の、高速道路がずっとでしたけども、それで行きました。で、ようやくチチェン遺跡に、到着してですね、ずっと、まあ、入場して少し屋台、お土産物屋の屋台ですねが並んでるところをちょこっと入るともうすぐ遺跡なんですね。最初に、世界遺産、これはワールドヘリテージですから、世界遺産のあのなんていうか看板というか、あの石で作られた、そのモニュメントがあって、でもうポッと入ると本当にその最初のピラミッドがドドドーンと正面に見えてくるんですね。すごい、ククロカンピラミッドエルカスティーロですね。それがバッと見えてきました。もうこれはすごいと思いつつ、それはちょっと後で見ましょうって大谷さんに言われて、その横のジャガーの神殿、そこにはレリーフがいっぱい繊細に刻まれてました。で、もともとはそれに赤いペイントがされてた、赤い全体が少し赤朱塗りになってたということだったんですけども、それはほとんどが剥げ落ちて、一部だけ見えるという感じでしたが、まあそんな風になってました。で、ジャガーの神殿という通り、そこにはジャガーのモニュメントが、像が彫られてて、その他いろいろその時期時期の様子、まあこれ例えばギリシャの、クノス文明とかいろんなのもそうですし、ピラミッド、エジプト文明でもやっぱりそのなんていうか場面場面を絵で表すというのはいっぱいありますけども、こちらもやっぱりそんな感じですね。あの人間ってどこで文明を見出してきても、やっぱり類似のことをしていくんだなみたいな印象もありましたけども、でその後球技場ですね、まあなんか両方の壁、四角いサッカーコートみたいなところで、かなり上の方に足だけを使ってなんかボールみたいなのを入れるみたいな球技を、やってた。これがフエゴデペロタというものらしいですけども、それをやってたらしいんですね。そこの球技場の作りがすっごい不思議で、ちょうど球技場のど真ん中で拍手をすると、横方向、短い方が長方形のグラウンドですから、その短い方側の軸の方向で7回反響するんですよね。そのちょっとだけその壁面が内向きになってて、それを使って反響するらしいんですけども、これもすっごい不思議な感じでした。だから今度縦軸方向の端っこには王が座るところがあったんですけども、そこはですね、向こうそこで声を出すと、あるいは拍手、クラップ your hand ですね、拍手をするとまたそこは山彦が帰ってくるんですね。向こう山もないのに。でこれはまだその音響学的に解明されてないらしいんですけども、そんな不思議もありました。で、そしてそこの壁面には、生贄が選ばれて、まあ、首を切られて血を吹き出しているレリーフなんかが書いてあるんですけども、この生贄っていうのはその球技、フェゴデペロタで勝った部族がの代表者が生贄になる。で、ということはその勝つということによって、その部族の繁栄と王から優遇される、あるいは豊穣がもたらされるということらしくて、この生贄になるというのは非常に名誉なことだったらしいです。だからこの生贄は喜んで、身を挺していたというふうな説明を聞きました。尽きないですけども、少し一曲聴いていただきます。また雨の歌ですが、 雨だれ、これもまた高田恵子作詞、大月たくみ作曲です。どうぞ。 はい、雨だれ聞いていただきました、雨の季節アジサイという歌詞が出てくる曲でした、ちょっとこの曲今聞いていただいている今の時期が梅雨、そして曲はそういう雨梅雨の歌を探してきたんですけども、話している内容は、3月に行きましたカンクーンの話でして、メキシコカンクーンですね、もう大リゾート地カリブ海で、チチェン遺跡にツアーに行ったというお話なんですが、で、そうこうしてるともうイグアナがそこここに見られたり、多分野生でのイグアナですよね、そんなのがいたりというふうなのがありました。で、そんなこんなしているとですね、今度はまあ他にもいっぱいこう神殿とかそういう遺跡があるわけですね。で、最後そのメインのピラミッド、実はこのチチェン遺跡は旧遺跡と、まあ、新というのか、その時期よりちょっと 1,2 世紀後の遺跡群とあるんですけど、まあ、そのちょっと新しい方側のメインがそのエルカスティージョ神殿ピラミッドなんですけども、ククルカンピラミッドですね。でこれがそのまたその正面に立って拍手をするとね、ぐげっていう音でこだましてくるんです。これもまた不思議でですね、どうして、でこれも本当に音響的にも解明されてないそうなんですが、でこれがちょうど、当時の人たちはククルカン、すなわち羽毛のある蛇のであってマヤの最高神なんだそうですけども、その神の声という風な音だったそうですね。これまあ本当に不思議な感じでした。で、ここはちょうど四角いピラミッド、四角錐みたいなピラミッドで99段、段が、階段なんかはあったりするとか、まあ13とか、まあマヤ文明すっごい数学的に優れてたという話も聞きましたけども、そういうやつで、今度、また東西南北天文学にすっごいすぐ秀でてた人たちだった文明だったそうで、そのピラミッド、ちょうど春分の日秋分の日になると、対角線というかその4つの面の、端っこになってるところがちょうど西日が当たると、そこに直角にというか当たるようになるんですね。で、そしてこの階段の影が、その影が、白い蛇のように見えると。で、行ったのが3月20日で日本では春分の日だったんですけど、向こうの暦だと翌日だという話でした。でもまあそれは、365分の1度しか違ってないんで、その日、ただ西日の当たる時っていうのは夕方で、僕らが行ったのはちょうどお昼だけ、まあ、200キロ離れたところから朝出発して夜帰るというツアーですから、夜というか夕方帰るというツアーですから、昼間だったんで、残念ながらその白い蛇は見れなかったんです。それからその時はもうすごい人出らしいので、まあ、残念ながらそこは、見れなかったんですけど、もともと西村先生がそれを見たいと言ってその日にツアーを組んだんですが、まあそこはちっちと残念ということではあったんですけども、まあそんな楽しみもしました。それから泉ですね、セノーテ、まあユカタ半島のセノーテっていうのはすごい地下で続いてて、それこそ何キロも地下で続いてるセノーテがいっぱいあるらしいです。なんかテレビの番組で、高橋克典さん俳優のが、そこであるセノーテから潜って別のセノーテに出てくるみたいなのもあったり、企画があったりしたそうですけども、そのチチェン遺跡のセノーテは閉ざされたセノーテですね。から普通はなんかかなり木とか地形かなで奥の方にあるって水が澄んでるらしいんですけども、ここのは本当に天日干しじゃないや、とにかく太陽の光がそのまま当たるようなセノーテ泉なんで、 まあ、中の小さな植物系が、葉緑素を出してて緑っぽい水ではあったんですけども、まあ、これはですね、ここは逆に生贄ですね、これは雨乞いとかいろんなことで生贄が、かなり投げられたと、ね、それこそ酒みたいなの飲まされて意識もろとなってる中で突き落とされたりとかいろんなことがあって、ちょうど入り口の資料館みたいなところにはそれを100年か200年ぐらい前に、あ、100年ぐらい前だね、きっと掘り起こすこうした、時の機械の展示とかもあったりしましたけども、100年じゃないな、多分 4,50 年前ですね。結構新しそうな機械でしたから、そんなのもありました。それからもう結構でかい、尻尾全部足すと6、70センチあるかな、イグアナがのっそのっそキュッキュッキュッ、思ったより早く歩くんですね、イグアナがいたりとか、なかなか普段は見れない、楽しみがありました。あ、そうそう、さっき石段99段って、間違った情報を言ってしまいました。90段です。で、90段が4面あるので36、360段ですね。で、それで1日を表すんですけども、なんでか365日あるのに、で、実は5つは邪悪な日があるそうなんです。だから365-5回の5日間の、まあ、連続じゃないかもしれませんけども、邪悪な日を除いた残り90段かける4を各面に石段を作っているというふうなことになっているそうです。このあたりでまた曲にしましょう。雨の曲、今度は大月の作詞作曲です。Tears 聴いてください。
三葉月き爆破 Tears 港はもう Sunset 華やかなネオンに街角に溢れるヤングラバーズ見渡せばまるで日の丸の優しい方探すように腰はスタインハーツキーバックハーティアーズ傾くそのシルエット頷いて一人でなく手を振る Long hair かき上げてまるで吐息ひとつ心の中しまうように歩き出す少女の背中を つけてさよなら。
Tears、作詞作曲大月でしたけども聞いていただきました、その後はですね、まあ、結構天文台の見えるとことか、そうそう、それからなんだろう、チャックという花の長い花を持つ神様の、ところとかですね、もういろんな、もう2時間3時間ぐらい近くかな、歩き回りましたけども、すっごい広いんです。それがまた、すごく広いところに旧遺跡群と新遺跡群両方を回らせていただきました。で、なんていうのかな、まあそういうもの、それから天文台跡があって、本当に今の天文台と一緒にドーム形してるんですけども、カラコールっていうのか、エルカラコールっていうんですね、本当に天文学的にもすごい精度の高い、ことがあったそうです。まあ、それがスペインの方々がほとんど、まあ、全滅に近くしてしまったはずなんですけども、まあ、それもまたちょっと残念だというか、そんな感じもありますね、そんな遺跡をずっと見させて、もらいました。 それからですね、そうそう、回廊、これ実は今柱しか残ってないんですけど、当時は壁も天井もあったらしいんですが、その回廊というあたりもありました。すごい何百本立ってるのかな、精密に並べられてて、まあ、そこはそこですごい良かったですし、そうそう、それからその戦士の神殿というか宮殿、神殿かな、そこには、チャックモールの像というのがあって、まあ一番優れた戦士を祝ったり、いろいろするという風なものだったそうです。こうやってね、声だけで、あるいは言葉だけで説明してても、全然わかんないかもしれません。これもまたですね、冒頭でも話しました、川崎大衛生学ですね、川崎医科大学衛生学で、あるいは僕の名前で、検索していただいても、いろんな Google とか Yahoo の検索エンジンで引っかかると思います。で、その衛生学の教室のトップサイトの、トップサイトに真ん中にあります写真をクリックしてもらうと、いくつかの場面といって、こうやっていろいろ学会等で出張した時の写真を載せてる場面があります。そこの2012年で、3月の20日頃のところをクリックしていただくと、いっぱい、もう本当にいっぱい写真撮りました。で、それからイグアナちゃん、このイグアナちゃんはですね、僕が泊まってたホテルで、まあ学会とかに歩いていこうとしてたら、そのメインエントレンスのちょっと横のとこに、またもうちょっと小ぶりのイグアナ、これも野生だと思うんですけども、イグアナがいたりとか、なかなか普段できない経験、さすがメキシコカンクンという感じの経験させていただきましたけども、そんなのもありました。非常に、まあ、学会、その翌日もまた僕は座長をしたりしましたんで、その合間の、まあ、フリータイムというか、そんな感じでしたけども、良かったですね。結構、海外まで行くの、これ、帰りなんて、カンクーンから、どこに飛んだっけ？ロス？いや、違う。ダラスですね。テキサスのダラス空港。で、そこで乗り換えて、また、成田までですね。で、成田から、伊丹まで。で、伊丹から新幹線でようやく、倉敷まで、最寄り駅は中庄って言うんですけども、そこまで延々と飛行機に乗り続けるという状況だって、さすが遠いんで、もう海外結構僕最近はめんどくさがって、あまり、積極的に海外の学会にっていうのは行かないんですけども、このサンフランシスコの SOT も日本免疫毒性学会の事務局をしている関係で、SOT の中のイムノトクシコロジーセクション、スペシャルティーセクションとの国際交流の関係もあって、それからまあ、教室の若い先生方も年に1回は海外学会を経験しないとというようなこともあって言ってますし、この ICOH は、先ほども言いましたけども、アラジー&イムノトクシコロジー、サイエンティックコミッティのセクレタリーをやってますので、これまたちょっと行かざるを得ないと。今回、本当はきつかったんですよね。3月23日の、に帰国はしたんですけども、なんと、大学に着いたら23時前ぐらいで、で、バタバタっと荷物だけ片付けて、家に帰って、また4時頃から起きて、翌日9時から京都で学会があったんで、学会の会議があったんで、もうバタバタだったんですけど、まあそんな流れの中で過ごしたカン君、特にこの心身健全メディカルではない、ありません。心身健全ベーシックではですね、まあそのカリブ海のビーチの話、そして、間、一日だけ、観光という感じですけども、チチェン遺跡に行った話をさせてもらいました。心身健全、下旬はメディカルがあります。メディカルの中では少し、この ICOH も含めたような、 なんかお話が少しメディカルサイエンスに近い領域の話ができるんじゃないかと思っています。それでは心身健全ベーシック6月号はこのあたりまでにさせていただいて、そうですね、提供のアナウンスの後、これはもう何回か心身健全でもかけてます。バンドで、やりました。学生と一緒に2008年にバンドで、2008年から9年ですね、バンドを組んでやってました。大月がそうですね、医学医療福祉を目指す和コードに送る歌ということで、命を美しくあれ、これでお別れにさせていただきます。また来月心身健全ベーシックでお会いしましょう。また上旬はミュージック、下旬はメディカルでもお会いできると思います。またよろしく。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
すらかさ記憶に留めて向かう歩き出す心に安す言葉を決めて早にしき織りなす山裾へ巻き踏み詰めば全てを包み込む雪誓う願い刻み込んだ愛を捧ぐ人に命に咲き誇り舞い散る桜屏風にきらめいて弾ける白き鳩に綾にしき山裾へ巻き踏み詰めば全てを包み込む雪誓う願い刻み込んだ愛を捧ぐ人に命に過ぎゆく時を
Radio Cabinet.
You know, baby, you've got too many choices.